皆様、新年明けましておめでとうございます。新しい年を迎えての初めての礼拝を始めます。まず最初に司会の者が招きの言葉をお読みいたします。その後続けてお祈りを捧げます。エペソ人への手紙1章3節、私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。新しい年を迎えて最初の礼拝を開けることを心から感謝いたします。昨年は神様が私たちにたくさんの賜物を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。今年もあなたが一人一人に祝福を与えてくださいますようお祈りいたします。今日はヘレン先生があなたの御言葉を取り継いでくださいます。ヘレン先生を聖霊様に満たし、そして大胆に語るべき言葉を私たちに分かりやすく伝えることができますように助けてください。この教会は多くの人たちの奉仕によって成り立っています。その一人一人もあなたが祝福してください。今この教会に向かっている人もおります。雪道で滑りますので、どうか事故等のないようにこの教会へ導いてください。全世界で今日主日礼拝が行われております。その一つ一つの教会もあなたが豊かに祝福してください。今日のこの礼拝が神様に喜ばれるものでありますように、主イエスキリストの御名を通しましてお祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは皆さんとご一緒に賛美、あなたこそ我が望みを賛美したいと思います。
Come
それでは皆さんとご一緒に主の祈りをお捧げしたいと思います。お立ちできる方はお立ち願います。それではご一緒に、主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。はい、お座りください。それではこれからは、ヘレン先生が、取り仕切ってくださいます。先生お願いします。
じゃあ、来ました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
私にとって2022年大きい年になると思いますので、よろしくお願いします。そして教会としても新しい牧師に迎える、希望を持っていますので、お互いによろしくお願いいたします。2022年の最初の礼拝では、ペソビトへの手紙の全文を一緒に読むという特別な礼拝をしようと思っていました。今日、新しい年も変えるにあたって、神様が私たち一人一人に聞いてほしいことを、この聖書の書を通して語ってくださいますように祈ります。神様の御言葉が私たちの足の灯火、私たちの道の光となりますように。だからメッセンジャーは、私の名前が書いてありますけど、今日のメッセンジャーは神様です。いつも神様です。でも今日は特別に、本当に、聖書から、6章は全部、1章から 6章までに全部読みますので、だからよくよく神様の声を聞いてください。今日はエペセ人への手紙 をどう読むか、ウォッチマンニーという人の小さな方の持ってにして考えてみたいと思います。ウォッチマンニーは20世紀の中国に行けた教師、指導者、作家です。最後は冤罪で投獄され、1972年に獄中死にました。天に召されました。ウォッチマンニーの著作は、私たちがイエスを通して持っている人生の楽しさに焦点を当てています。彼はかつて次のように言いました。救われた夜から私は新しい人生を送り始めた。永遠の神の命が私の中に入ってきたからだ。エペソ人への手紙全体を読むにあたって、私はウォッチマン2の著者、座れ、歩け、立ってから直接引用したいと思いました。残念ながらこの本はまだ日本語に翻訳されていません。しかし今日、私は多くの関連する箇所翻訳することができたので、皆さんに招待したいと思います。ウォッチマン2はエペソ人への手紙から1章から3章までの教義編と、エペソ4章から6章までの 実践編に2つに分かれると考えました。あ、ごめんなさい、最初の競技編は歩くというキーワードです。実践編の最初の方は歩く、ごめんなさい、最初は座るですね。そして実践編 の最初の部分は歩く、そして最後の6節の終わりのところは立つという3つのキーワードですね。座る、歩く、立つ。だからそれはよく覚えてください。座る、歩く、立つという3つのキーワードですね。最初のセクションを読む前に皆さんに一つを尋ねます。皆さんはどこに座るのが好きでしょうか？お気に入りの肘掛け椅子、座布団の上、それもこたつに入っているの、時でしょうか？私の場合、北海道でなら OMF の別荘で景色の見ながら座っているのが一番好きです。ある別荘では椅子のそばの窓からすぐにビーチと日本海が見えます。窓からは山々や海に流れ込む川をはっきりと見ることができます。とっても平和で落ち着く光景です。私の2番目の好きな場所も同じように安らかな場所です。洞爺湖を一望できる雑木林の上の丘の上にある別荘のデッキに座るのです。なんだか5つ星ホテルのような景色です。こういう場所に座っていると、本当に静かに座っていると、他のことをすべて頭から追い出して、大抵主の静かな臨在を感じ、深くリフレッシュできるのです。じゃあもう一度お聞きしますが、あなたはどこに座るのが好きでしょうか？後で教えてください。聞きたいです。今私たちはみんな椅子に座っていますね。ご自分の体について少し考えてみてください。どんな気持ちですか？考えてください。一生懸命座ってよと頑張っていますか？もしかしたら、椅子が割れるかもしれないと緊張していますか？椅子に座ることについて2つのことが考えられます。1つ、椅子の力を信頼しているので。2、体の全体重を椅子に預けてくつろぎますね。信頼しているので重荷を置くというパターンです。イエス様が座っておられる場所は私たちにもとっても信頼できる場所のように思います。私たちは重荷を下ろしてイエス様の前で快適に過ごすことができます。今日はまず最初の3章を一緒に読みます。重要な節です。エペソ1章17節から21節開いてください。そしてその後エペソ2章6節から9節で キリストがどこに座っておりと私たちがどこに座っているかについて書かれています。これらをしっかりと頭に入るためにまずはこの2つのセクション の一緒に読んでみましょう。パワーポイントもありますけれどもあまり見えるかどうかは分からないですけど、または自分の聖書に開いて最初は1章17節から21節まで、そして司会者の助けでみんなと一緒に読みたいと思います。じゃあお願いします。どうぞそこで。じゃあ1章17節から21節まで。みんなが聖書持っていますか？大丈夫ですか？はい。17節から21節からお願いします。はい、はい、
それでは皆さんご一緒に17節。どうか
私たちの主イエス・キリストの神、
栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自身の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。
はい、じゃあちょっと待ってください。神がキリストを座らせた場所が分かりますか？その箇所に見えますか？僕に記したんですけど、神はキリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座に着させた。じゃあ次の箇所はエペソ2章6節から9節まで、同じふうに司会者と一緒に読みましょう。はい、
それでは皆さんご一緒にエペソ2章6節。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来るべき世々に示すためでした。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
ありがとうございます。どうぞ海老沢さん楽にしてください。椅子にちゃんと座ってください心配なしで大丈夫です、はい、神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。素晴らしいことです。私たちはイエスと一緒に座るため、なんと素晴らしい、そして特権的な場所に招待されているのことでしょう。私たちの天の父である神は イエスと一緒に座っておいでとあなたを招いています。ウォッチマン・ニー氏はキリスト教は歩くことから始まるのではなく座ることから始まると述べています。また次のように述べています。多くのクリスチャンは座るようになるために歩こうと努力するという間違いを犯しますが、真の順序は逆です。自然は考え方をすれば、もし私たちが歩けないならどうやってゴールに到達するのだろうかと言うでしょう。努力しないで何ができるだろうか。動かなければどこにも行けないじゃないかと。しかしキリスト教はしなければならない大きなことではなく、すでになされた大きなことから始まるのです。このようにエペソ人への手紙一章三節、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたという記述で始まります。ですから私たちは最初に神が私たちのためにしてくださったことを座って楽しむように招かれているのです。私たち自身のためにそれを達成しようとすることではないのです。クリスチャンの生活は最初から最後までこの主イエスへの完全の依存という原則に基づいているのです。神様が私たちに与えようとする恵みは限りがありません。主は私たちにすべてを与えてくださいますが、私たちが主のもとに安住する以外には何も受け取ることができません。座るというのは休むという姿勢です。何かがすでに終えられているということなのです。仕事が終わり私たちは座ろう、逆説ではありませんが、私たちはまず座ることを学んでこそクリスチャン生活を前進をさせることができるというのは真実です。座るとはどういうことのでしょうか。私たちが歩いたり立ったりするときは自分の体重をすべてを足で支えています。しかし座るときは自分の体重のすべてを椅子やソファに預かっているのですよね。私たちは歩いたり立ったりするの疲れますが、しばらく座っていると休まります。歩いているときや立っているときは大きなエネルギーを消費していますが、座ると一気に リラックスできます。なぜならその負担はもはや筋肉や神経ではなく自分の外側にある何かにかかっているのからです。椅子ですよね。ですから霊的な面においても座るということは自分の主に自分自身将来すべての主に預けることなのです。私たちは主にその責任を負っていただき自分の運ぶのをやめるのです。パウロは私たちの心の目がはっきり見えるようになるエペソ一章十八節ようにと祈っていました。神はまず兄弟の力によって 彼イエスを座らせ、次に恵みによって私たちをイエスと共に座らせてくださったという、この2つの事実に含まれているすべてのことを理解するためです。キリストのそばに座ることの必要性と、キリストのそばに座ることによって得られる喜びについてだけでも、今日2022年の最初の礼拝で受け取ることができれば、これは祝福された人生の教訓になるのではないかと思います。このようなことを考えながら、エペソ人へ手紙1章から3章までで読んでみましょう。各章にはそれぞれの見出しがあり、パワーポイントに記しておきました。読めるでしょうか。何人かにマイクに出てきてもらい、じっくり読んでもらうことをお願いしました。各自の聖書、新約聖書の380ページをご覧ください。そして聞きながらたっぷり、味わってください。素晴らしい真理、この1章から3節に、書いてあります。じゃあ私は最初の2節を読みます。挨拶です。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たち、または東内部のサツナイライトハウスキリスト教会の兄弟姉妹へ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。じゃあ3節から14節までに、さとこさんマイクの方に聞きたい。キリストにある霊的な祝福への真実。
私たちの主イエスキリストの父。
マイクすみません、マイクちょっと下いいですか。
私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心のよしとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神はあらゆる知恵と資料を持って私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とはキリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるもの地にあるものも天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめ そのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。
キリストにある霊的の祝福への賛美でした。次は高橋さんは一章の次の部分15節から23節お願いします。霊的の知恵を求める祈り。
こういうわけで私も主イエスに対するあなた方の信仰とすべての聖徒に対する愛を聞いているので、祈るときにはあなた方のことを思い絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。
ありがとうございます。霊的な知恵を求める祈りでした。2章に入ります。1節から10節までにマミさん読んでもらいます。キリストに生かされていること。
さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら御怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来るべき世々に示すためでした。 この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました。
キリストに生かされていること。続いて寺田さんお願いします。キリストにある和解1平和について11節から22節まで。
ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施されたいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、その頃はキリストから遠く離れイスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。しかしかつては遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近いものとなりました。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。またキリストは来て遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を、福音として伝えられました。このキリストを通して私たち二つのものが一つの御霊によって御父に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、聖徒たちと同じ国の民であり神の家族なのです。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。
キリストにある和解、一つ和解。三章に入りましょうか。神の素晴らしい計画が明らかにされる。美智子さんお願いします。1章から1節から13節まで。
こういうわけであなた方異邦人のために、私パウロはキリストイエスの囚人となっています。あなた方のために私に与えられた神の恵みの務めについては、あなた方はすでに聞いたことでしょう。先に短く書いた通り、奥義が啓示によって私に知らされました。それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は前の時代には今のように人の子らに知らされていませんでしたが、今は御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示されています。それは福音によりキリストイエスにあって異邦人も共同の相続人になり、共に同じ体に連なって共に約束に預かるものになるということです。私は神の力の働きによって私に与えられた神の恵みの賜物により、この福音に仕えるものになりました。
すべての生徒たちのうちで最も小さな私にこの恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない富を福音として異邦人に述べ伝えるためであり、また万物を創造した神のうちにいよいよ隠されていた奥義の実現がどのようなものなのかをすべての人に明らかにするためです。これは今天上にある支配と権威に教会を通して神の極めて豊かな知恵が知らされるためであり、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた永遠の ご計画によるものです。私たちはこのキリストにあって、キリストに対する信仰により確信を持って大胆に神に近づくことができます。ですから私があなた方のために苦難に遭っていることで落胆することのないようにお願いします。私が受けている苦難はあなた方の栄光なのです。
ありがとうございます。神の素晴らしい計画が明らかにされるということでした。3章の14節から21節まで私読みします。霊的成長のための祈り、あなた方のために2022年のために祈りたいと思います。こういうわけで私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の家族という呼ぶ名のもとである御父の前に祈ります。どうか御父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように、そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒たちと共にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどあるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように、どうか私たちのうちに働く御力によって私たちが願ったところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことができる方に、教会においてまたキリストイエスにあって栄光がいよいよ限りなくとこしえまでもありますように、アーメン。アーメンしましょうか。アーメン。その中で私が特に印象に残っているの一つは、キリストと一緒に座ることで私たちが家族であることを一緒に発見できること、ということです。 Living Praise の93番、私たちは御国の世継ぎ、一緒に歌いましょう。ちょっと声出しましょうか。久しぶりにライブに歌いますから手拍子でも大丈夫ですよ。私たちは御国の世継ぎ、御子イエスと共に、私たちは私たちは 私たちは一つ感謝します。持ち前にの本に戻り、このようでの私たちの生活の実践編として4章1節から6章9節までで覚えておきたい言葉を紹介します。歩くというキーワードです。歩く、座っていることで力を発揮できるようになったとき、私たちは実際に歩く始めるのです。座るとは天上でキリストと共にある私たちの立場を表しています。歩くことはその天上の立場をこの地上で実践することです。天の民である私たちはその天の刻印の地上の行動で示すことを求められておりますが、新しい問題点にぶつかることになります。どうやって歩けばよいかということです。4章1節においてパウロは私たちに与えられた証明にふさわしい歩みをするように進めています。さて、主にある囚人の私はあなた方に励ます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。どうやって歩けばいいでしょうか。5章2節には愛のうちに歩むように書いてあります。また愛のうちに歩みなさい。キリストも私たちを愛して私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄として香ばしい香りを捧げてくださいました。そして5章8節だったら、では光の子として歩むように言われています。あなた方は以前は何でしたか、それが聞いた、やめ、そうです、やめでしたが、今は主にあって光となりました。光の子どもとして歩みなさい。パウロは私たちが神の証明を受けているので、孔子すべて人間関係について、隣人、夫と妻、親と子供、雇用者と従業員に向かって最も現実的な方法で進めています。この4章から1節から6章9節までを聞くドラマ聖書を聞きながら、各自の聖書で読んでください。人々とのあらゆる人間関係において、私たちはどのように人生を歩むべきかを耳を傾けてください。もしかしたら神様が、あなたがこの人生の歩み方をどのように変える必要があるのかについてチャレンジしてくださるかもしれません。もう少し考えるべきことがあれば、メモをしてください。メモしておいてください。じゃあ、エペソビトへの手紙4章1節から16節は、キリストの体における一致と成熟。そして、4章17節から5章20節まで、キリストの光の中を歩むこと。そして最後のセクションは、5章21節から6章9節まで、未精霊に導かれた人間関係、夫と妻、子供の親、奴隷と主人ということで聞いてください。
第4章。
さて、主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて 御霊による一致を熱心に保ちなさい。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そのためこう言われています。彼は糸高きところに登ったとき、捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられた。登ったということは、彼が低いところ、つまり地上に下られたということでなくて何でしょうか。この下られた方ご自身は、すべてのものを満たすためにもろもろの天よりも高く登られた方でもあります。こうしてキリストご自身が、ある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆、神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより、成長して愛のうちに立てられることになります。ですから私は言います。主にあって厳かに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心のゆえに、神の命から遠く離れています。無感覚になった彼らは、公職に身を任せてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。ですからあなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのです。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしているものはもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。 無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともにすべて捨て去りなさい。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。
第五章。
ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストも私たちを愛して、私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄とし、香ばしい香りを捧げてくださいました。あなた方の間では聖徒にふさわしく、みだらな行いも、どんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえしてはいけません。またわいせつなことや愚かなおしゃべり、下品な冗談もそうです。これらはふさわしくありません。むしろ口にすべきは感謝の言葉です。このことをよく知っておきなさい。みだらなもの、汚れたもの、むさぼるものは偶像礼拝者であって、こういうものは誰もキリストと神との御国を受け継ぐことができません。誰にも虚しい言葉で騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順の子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのです。何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。実を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことなのです。しかしすべてのものは光によって明るみに引き出され、明らかにされます。明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、起きよ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。またブドウ酒によってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさい。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。教会がキリストに従うように、妻もすべてにおいて夫に従いなさい。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。未だかつて自分の身を憎んだ人はいません。むしろ それを養い育てます。キリストも教会に対してそのようになさるのです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。それはそれとしてあなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。
第6章。
子供たちよ、主にあって自分の両親に従いなさい。これは正しいことなのです。あなたの父と母を敬え。これは約束を伴う第一の戒めです。そうすればあなたは幸せになりその土地であなたの日々は長く続くという約束です。父たちよ、自分の子供たちを怒らせてはいけません。むしろ主の教育と訓戒によって育てなさい。奴隷たちよ、キリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。ご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように喜んで使えなさい。奴隷であっても自由人であっても良いことを行えばそれぞれ主からその報いを受けることをあなた方は知っています。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じようにしなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らの主、またあなた方の主が天におられ、主は人を差別なさらないことを知っているのです。
第4章。
さて、主にある囚人の私は、あ、
大丈夫ですか？終わり？ありがとうございます。クリスチャンの秘訣は、キリストにある安息にあります。クリスチャンの力は、神様から与えられた地位に由来しています。私たちがキリストと共に永遠に座るのは、人の前に絶えず歩むためでです。キリストのもとにとどまってください。そうすれば、その地位はキリストにふさわしい歩みをする力を保証するのです。私たちが愛のうちに歩むべきことを思い出すために、教会福音賛美歌362番を歌いましょう。互いに愛し合い。
主イエスの愛を進んで
それではエペソ人への手紙の最後の短い部分に移りましょう。エペソ人への手紙6章10節から24節です。それは大きな敵サタンに対する私たちの態度に関わるものです。ウォッチマンには示すキーワードは立つです。エペソ人への手紙6章10節から20節まで、神のすべての武具を身につけることです。クリスチャンの経験は座ることに始まり歩くことにつながりますが、これだけで終わりません。すべてのクリスチャンは立つことも学ばなければなりません。私たち一人一人が戦いのために備えなければならないのです。私たちは天上でキリストと共に座り、この地でキリストにふさわしい歩みをする方法を知らなければなりませんが、同時に敵を前に立つ方法も知らなければなりません。神の敵であり私たちの敵でもある、敵の前でどのように自ら行動すべきでしょうか。神様の言葉で立てです。エペソ6章11節、悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。ギリシャ語でに対して固く立つとは、本当に自分の立場を守るという意味です。この神の命令には貴重な真理が隠されています。それは外国の領土に侵攻せよという命令ではありません。現代で言うところの戦争は行軍せよという命令を意味します。軍隊は占領し服従させるために他国へ進言します。しかし神様は私たちにこうしなさいと言っていません。私たちは国心するのはでなく立つのです。この立てという言葉は、敵に争っている地位は本当は神のものであり、従って私たちのものであるということを意味しています。私たちはその上に足場を築くために争う必要はないなのです。エペソ人への手紙6章に書かれている私たちの争いの武器のほとんど全ては純粋の防衛的なものです。剣でさえも攻撃と同様に防御のために用いることができるのです。防衛的の戦いと攻撃的な戦いの違いはこうです。防衛的な戦いでは、すでに地面を得ており、それを維持しようとするだけですが、攻撃的な戦いでは地面を得られておらず、それは得るために戦っているのです。そしてこれこそが主イエスが行った戦いはと私たちが行った戦いの違いなのです。イエスの戦いは攻撃的でしたが、私たちの戦いは要する貿易的なものです。私たちはすでに私たちのものである場所を占領しようとも書く必要はないのです。キリストにあって私たちは勝利者であり、いや圧倒的な勝利者、ロマ8章33節、37節なのです。それゆえ私たちキリストのうちに立っているのです。したがって今日私たちは勝利のために戦うではなく、勝利から戦うのです。私たちは勝ったために戦うのではなくキリストのうちにすでに勝っているからです。ハレルヤ。 それでは最後の挨拶を含めて6章10節から24節までで一緒に読みましょう。今回は今日の司会者海老沢さんと交互に読んでいきたいと思います。ただし24節を一緒に読みましょう。じゃあ10節から24節まで。
それでは偶数を、私が読みますので奇数は皆様が読んでください。そして最後はご一緒に読みたいと思います。それではお読みいたします。エペソ人への手紙6章10節。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。
悪夢の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい。
私たちの格闘は血肉に対するものではなく支配力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。
ですから自悪な日に際して対処できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。
そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、
足には平和の福音の備えを履きなさい。
これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。
救いの兜はかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。
あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒たちのために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。
また私のためにも、私が口を開くときに語るべき言葉を与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。
私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています。述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。
私の様子や私が何をしているかをあなた方にも分かってもらうために、愛する兄弟、主にある忠実な奉仕者であり、敵のすべてを知らせます。
ティキコをあなた方のもとに使わすのは他でもなく、あなた方が私たちの様子を知って心に励ましを受けるためです。
信仰に伴う平安と愛が父なる神と主イエスキリストから兄弟たちにありますように。
ご一緒に、
朽ちることのない愛を持って私たちの主イエスキリストを愛する
すべての人と共に恵みがありますように。
新しい年を迎えるにあたり、私たちはキリストと共にしっかりと座り、歩き、立ちましょう。応答賛美、今日は私たちが長い間歌っていなかったきれいな賛美を選びました。この道は、一つはユカラさんの洗礼の時に選ばれている曲と思います。イエスは道であり真理であり命なのです。私たちがイエスと一緒に座り、歩き、立つ時、イエスについてこれらの福音の真理が私たちの心にお祝いしましょう。できるように、本当に喜びを持って歌いましょう。
ここでちょっと窓を開けて換気したいと思いますので、 2,3 分ほど窓を開けていただけますか。はい、続きまして献金の時間ですけれども、当教会では感染防止のために礼拝中に献金袋をお回ししておりません。礼拝前後に講壇前、こちらですね、講壇前の献金袋にお捧げください。それでは、感謝の祈りを鈴木大輔さんにお願いいたします。
お祈りします。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。先週1週間、私たちを守り導いてくださり、感謝いたします。今日はヘレン先生、エペソ人への、手紙御言葉を通してさまざまなことを学ばせていただきました。今週1週間も、この御言葉を、心に留めて、イエス様にある、一を受けたものとして、聖霊に導かれて、光の子として歩むことができますように、私たちを導いてください。日々たくさんの多くのものを受けているものの中から一部をお捧げいたしました。あなたのためにどうか用いてください。この祈りを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。窓閉めてよろしいです。それでは聖霊御つにまして一つの神を賛美してヘレン先生に祝祷をいただきたいと思います。お立ちできる方はお立ち願います。
Thank you.
主よ、あなたと共に座り、あなたの助けで愛の中を歩き、固く立つことができますように、私たちみんな助けてください。信仰に伴う平安と愛が、父なる神と主イエス・キリストから兄弟姉妹たちにありますように、朽ちることのない愛を持って、私たちの主イエス・キリストを愛するすべての人々と共に恵みがありますように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
アーメン。はい、お座りください。それでは今週の御言葉を皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。スクリーンをご覧ください。それではご一緒に、今週の御言葉、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の滞納の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。エペソ人への手紙1章18節から19節。今週もこの御言葉を心に蓄えて生活していただきたいと思います。それでは今日は新しく来られ